こんばんは。
お久しぶりです。周りに立つたんびにお久しぶりという挨拶をしてます。お久しぶりです。皆さんどうお過ごしでしょうか。8月の私のちょっと私の気持ちの分かち合いさせてください。8月は私はすごく人生の大きな一つの大きなイベントがあって、大学院受験を したのですけれども、その中で一人で部屋の中にこもって過ごしていました。で、8月っていろいろありましたよね。その第5波だか6波だかが来て、いろんなイベントがなくなって、中には強引に進められたイベントもありました。で、その中の一つが開会式でしたね。私はオリンピックの開会式にすごく強い思い入れがあって、行かない予定だったんですけど、プロデューサーさんとかがすごく私は好きで、リオの時からずっと楽しみにしてたんですね。でもそのプロデューサーさんというか、その方が去年のコロナの時に早々に降板されて、あの人の作品を見ることができなくなっちゃったのかなとすごく思ったんです。で、その後残された一人も頑張ったんですけど、また1月頃に降板されて、その日本のジャズと日本の歌舞伎っぽい、そこをこう融合させたかっこいいステージになるはずが、また任天堂とかも多分めっちゃ本気出して素晴らしい開会式になるはずだったのが、なんかなくなってしまったことに私はちょっと悲しかったんですね。でもしょうがないなと思ったんですよ。思ったんですけど、なんかその開会式の裏には、いろんな人の思惑があって、この人を出演させないといけないとか、強引に進めるべきだとか、不祥事とかもあったじゃないですか。いろんな面で私は世の中の脆さっていうのを見せつけられたんですね。で、その中ですごい私は圧倒されちゃって、私が祈るというよりかは、もうその悲しみに圧倒され、いろんな人の弱さとか、どうしようもないコロナの事情とかにこう心がぐじゃぐじゃにされていました。で、すごく苦しいなって思ったんですけど、その中で一人の先輩が言ってくれたんですね。人生は悲しいこといや苦しいことの連続で、それがない瞬間はないと思うって。でも大事なのは、その十字架に目を当てて神様が共にいるっていう喜び、その恵みに感謝して歩むことなんじゃないのって言ってくれたんですね。その瞬間から私の人生はもう一回こう色めき、鮮やかさを取り戻していきました。今日選んだ曲は全て、どんな時でも、苦しい時でも、喜ばしい時でも、自分がうまくいってる時でも、周りの人がうまくいってる時でも、喜ぼう、主が共にいるからという思いで選曲した賛美です。私が神様を求めてない瞬間でも、神様が私を求めてくださっているっていうことが、実はみんな知ってますけど起きてます。なので、そのことに感謝しつつ、また今日大きな声歌えてもいいのかも分かんない、多分ダメだけど、心の中で大きな声を出して神様に大声で伝えてほしいんですね。私はここにいて、私はあなたを賛美していて、私はあなたを喜んでいて、私はあなたを求めていると、切実にぜひ伝えてほしいです。では、ご無理でない方はどんな時でも賛美していきましょう。
一緒にいても
すべてを満たしてくれるお方、恵みに応え音を上げ歌う賛美をやめることはない、いつもいつまでも。
疲れた人よ、
すべての疲れた人よ、重い悩みを負う人よ、イエスの前に出て行こう、すべてを今手放そう、今主よ私の心に触れて、あなたの右腕に抱いてください。
Oh,
りください。お祈りします。主よ、谷川の流れを慕う鹿のように我が魂、主よあなたを慕う。あなたこそ我が盾、あなたこそ我が力、あなたこそ我が望み、我は主を仰ぐ。このように常に口ずさむものとさせてください。今からメッセージを聞きます。あなたのメッセージに心を傾け、耳を傾け、目を開かせてください。主は私たちの奥の奥にある本当の心、真意、霊的場所まで深く触れて、あなたが癒してください。私たちは病人です。あなたに治療される必要があります。助けてください。愛するシエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今日もですね、ここに集まってくださった皆さんを歓迎したいと思います。またライブ配信を見てくださっている皆さんも心から歓迎いたします。今晩も皆さんと一緒に神様を見上げ、神様を礼拝する幸いな時間を持てたらと願っております。最初にですね、アナウンスを2つほどさせていただきたいと思います。まず来週のオープン礼拝なんですけれども、来週は特別なオープン礼拝となります。来週のこの時間は、タイの宣教師として今もタイの地にあって宣教活動を続けておられる河野明先生のメッセージを動画を通してですね、聞きたいなと思っています。私たちの目をですね、今世界に向けていくまたとないチャンスかなと思っています。ぜひ期待して来週もお集まりください。それから2つ目ですけれども、これは青年の皆さんにアナウンスです。青年修養会、今、参加者を絶賛大募集中であります。もう行くのを心に決めているんだけれども、まだ申し込み書を出してないという人が、多分ですね、この中にもいらっしゃるような気がします。そんな顔してる人がですね、あちこちに見えてくるんですけれども、皆さんぜひですね、申し込み書、私井上の方まで出してください。受付のところにもですね、申し込み書ありますので、もう行くと決めた人はですね、今晩にでも、申し込み書を私のところに持ってきていただきたいなと思います。10月の16日、筑波山に行きます。申し込み締め切りは10月3日、あと2週間しかありません。ぜひですね、一緒に行きたいなと思います。よろしくお願いします。さて、今日も皆さんと一緒に詩編を読んでいきたいと思います。これまで8月それから9月と続けてこの詩編をシリーズで読んできました。一応ですね、今日で一区切りをつけまして、また来月からは新しい聖書箇所を開いて読んでいきたいなと考えています。さて、先週はですね、この詩編を変化球であるというふうに申し上げました。まあ、詩編というのは本当にバラエティに富んでいて、そしてなかなかその真意を読み取るのに本当に大変だなと思うような詩編もあります。まさに変化球です。しかし今週はストレートです。直球勝負の詩編です。この直球をどう受け止めていくのか、それは私たち一人一人にかかっていると思います。早速今日も聖書を開いて、そして皆さんと一緒に考えていきたいなと思います。今晩の詩編は詩編第12編となります。聖書をお持ちの方はですね、どうぞ開いてみてください。詩編第12編、1節から読んでいきます。聖書をお持ちでない方はですね、このスクリーンをご覧いただいて、そして神様の御言葉をですね、共に味わっていきたいと思います。旧約聖書の詩編第12編1節から8節までです。それではお読みいたします。指揮者のために第8の調べに乗せて、ダビデの賛歌。主よ、お救いください。敬虔な人は後を絶ち、誠実な人は人の子らの中から消え去りました。人は 互いに虚しいことを話し、へつらいの唇と双心で話します。主がへつらいの唇と傲慢の舌をことごとく断ち切ってくださいますように。彼らはこう言っています。我らはこの舌で勝つことができる。この唇は我らのものだ。誰が我らの主人なのか。主は言われます。苦しむ人が踏みにじられ、貧しい人が嘆くから、今私は立ち上がる。私は彼をその求める救いに入れよう。主の言葉は混じり気のない言葉。土の炉で7度試され純化された銀。主よ、あなたは彼らを守られます。今の世から常しえまでも彼らを保たれます。人の子の間で卑しいことが崇められているときには、悪しき者が至るところで横行します。さて、この詩編第12編、実にまっすぐな直球勝負の詩編であります。それはですね、神様がダビデの祈りにまっすぐに答えてくださっているからなんですね。ちょっとスクリーンをご覧いただきたいと思います。一節で主をお救いくださいと出てきます。そして五節、主は言われます。私は彼をその求める救いに入れようと書かれてある。この詩編12編はダビデによるものです。そのダビデがですね、主をお救いくださいと叫ぶところからこの詩編は始まっていきます。それに対する主からの答えは、そうです、五節に私は彼を求める救いに入れようと出てくるのです。ダビデのあまりにもストレートな求めに対して、主なる神はひたすらまっすぐに答えを返している。もうあっけに取られるほどシンプルなやり取りがもうこの中で繰り広げられていることがわかる。この詩編を私たちがどう受け止めていくのか、ここから私たちは何を学ぶのか、何を考えていったらよいのか、今晩も皆さんと一緒にこれを読み進めていきたいと思っています。まず詩編12編の大きな特徴を挙げておきたいと思います。それはですね、この詩編がなんとバッドエンドで終わるというところにあるわけです。私たちはハッピーエンドというものに慣れているので、このバッドエンドにちょっと驚かされます。聖書の中でもその出てくる話がハッピーエンドで終わるということを期待しがちなところがあるでしょう。でも詩編12編は確かにバッドエンドで終わっている詩編なのです。8節をご覧ください。人の子の間で卑しいことが崇められているときには、悪しき者が至るところで横行します。小説や映画というものには大体2種類の結末が用意されている。それはハッピーエンドと、そしてバッドエンドです。最後に幸福が訪れるのか、それとも不幸なまま物語が終わってしまうのか。この詩編12編は明らかにバッドエンドで終わりを迎えます。なぜでしょうか。それは詩編というものがドラマや小説の物語ではなくて、私たちが生きる現実そのものだからです。神様に祈り願う、その祈りが叶えられる時もあれば叶えられない時もある。たとえ祈りが叶えられたとしても、それで世界が一変してしまうわけではありません。信仰を持って生きるというのは、全てがバラ色に変わる生活ではなくて、世の中の現実を一歩ずつ生きていくということです。変わってほしいのに変わらない現実がある、そして問題がある、その問題の中を生きるということが信仰のリアリティであるということです。詩編12編はよくできた物語でもなければ、またおとぎ話でもありません。この短い詩の中にダビデが生きた現実というものがある。祈りが答えられてもなお変わらないリアリティがある。そのことを私たちはまず受け止める必要があるのではないでしょうか。信仰を持って生きるということは、ハッピーエンドをですね、何度も何度も繰り返す人生ではないのです。祈りが答えられる時もそうでない時も、神を信じ、そして信頼して生きていくことが求められる。 目の前の現実が変わらず、そして容易に問題が解決しないまま、それでも悩みながら苦しみながら前を向いて進んでいく現実、それが信仰によって生きるということです。ダビデは確かにそのような現実を生きた人でした。問題があるにもかかわらず信仰を持って前に進もうとした信仰者だったのです。続いて私たちはこのダビデが一体何に悩み、そして何に苦しんでいたのか、そのような中でどんな祈りの応答をいただいたというのか、そのことを順を追って見ていきたいと思います。もう一度ですね、一節ご覧ください。指揮者のために第8の調べに乗せてダビデの賛歌。主よ、お救いください。敬虔な人は後を絶ち、誠実な人は人の子らの中から消え去りました。皆さんは敬虔という言葉を聞いたことがあるでしょうか。敬虔な人を見たことがあるでしょうか。神を恐れ敬い仕える姿、それを敬虔と言います。あるいは生活の中で誠実の二文字が見られるでしょうか。皆さんのすぐ近くで誠実な何かが見えるでしょうか。誠実な人はあなたのすぐそばにいるでしょうか。ダビデはいないというのです。敬虔な人も誠実な人もいなくなった、消えてしまった。だからダビデは祈ります、叫ぶのです。主をお救いくださいと彼は祈るのです。果たしてダビデの周りで一体何が起きていたというのでしょうか。続けて2節、人は互いに虚しいことを話し、へつらいの唇と双心で話します。この虚しいという言葉が出てきますけれども、虚しいというのは空っぽである、中身がないということ、中身のない空っぽな言葉、それが人々の間で交わされている言葉であります。さらにへつらいと双心が人々の会話の道具となっている。へつらいというのは人から気に入られようとして機嫌を取ること、お世辞を言うこと、すなわち忖度であります。また双心というのは味方に背こうとする心ですね。つまり裏切りの心です。誰かに忠誠を尽くすふりをしながら、しかし心の中では背中を向けているということ、それが双心。空っぽの言葉、ご機嫌を取る言葉、そして裏切りの言葉、ダビデの耳に聞こえてくるのはこのような言葉だったのです。そこには敬虔さも誠実さも影を潜めている、人間の悪賢い心が言葉となって出てくる様、そんな現実がここで浮かび上がってくるかのようです。実はこの詩編12編のテーマというのは言葉にあるのです。私たちはですね、言葉に取り囲まれて生きています。朝起きてですね、家族からおはようとかけられる言葉があります。テレビやスマートフォンに映し出される言葉があります。そして家庭や学校や職場で交わされる言葉があります。言葉というのはですね、人を生かします。言葉が励まし、力を与え、慰めてくれる。けれども言葉というのは人を生かすだけではありません。言葉は人を傷つけ、そして大切な何かを奪っていくものでもあります。言葉で欺き、言葉で争い、言葉で傷つける、言葉の暴力があります。言葉の罪があります。私たちは良い言葉を求めながら、でも同時にその言葉によって追い詰められることもあるのです。言葉に責められ、脅され、あざけられる。ダビデの耳に聞こえてきた言葉はどんな言葉であったのか、その言葉を語ったのは一体誰であったのか。愛する家族だったのでしょうか、それとも信頼する部下だったのでしょうか、あるいはそれ以外の人だったのでしょうか。確かにダビデの前から敬虔な人、誠実な人の姿は消えていました。そしてダビデが耳にしたのは虚しい空っぽの言葉、へつらいの唇と双心によって って語られる言葉でした。だからこそダビデは主なる神に訴えてこういうのです。3節、主がへつらいの唇と傲慢の舌をことごとく断ち切ってくださいますように。これはダビデの切なる願いです。心からの祈りです。そしてこれは私たちの願いであり私たちの祈りでもあります。なぜならば言葉による苦しみ悲しみ痛みというものを私たちもよく知っているからです。もうずいぶん前からですね、活字離れということが言われるようになりました。みんなが本を読まなくなった、そんなこともよく言われるようになっています。最近はですね、新聞はおろかテレビさえも見ないという人が増えてきている、そんなことが、聞こえるようになってきました。しかし考えてみますと、言葉が遠くなったのではありません。あるいは言葉に触れなくなったのでもありません。逆に私たちは言葉と情報が氾濫した世界に生きています。インターネットや SNS を覗くのならば、そこに言葉はあふれています。情報が洪水のように押し寄せてきます。そしてその中身はというと、まさに玉石混交です。宝もあれば石もある、良い言葉もあればそうでない言葉もたくさんあふれている。キラリと光り輝くような言葉はこの情報の洪水の中でほんのわずかです。いや、むしろ嘘や抽象といった言葉の濁流が激しく流れている。下手をすればその流れに押し流されて私たちはどこに行ってしまうのかもわからない。言葉は人を生かすこともあります。でも言葉が人を殺すこともあります。これは SNS の現実です。いや、私たちが生きている世界のリアルな現実です。一つの言葉に救われた思いがした、そういう言葉を聞くこともあるでしょう。しかしネット上で、あるいは私たちの身近なところで、言葉が人を死に追いやっていく現実が確かにあるのです。皆さんもきっとそのような言葉の濁流の中に自分自身の身を置かざるを得ない、そんな現実があることでしょう。その現実の中で2つの大きな流れがあると思います。一つはですね、行き過ぎた称賛の言葉、そしてもう一つの流れは行き過ぎた非難中傷の言葉。この2つの大きな流れが世界を駆け巡っています。この人はすごい、この人は素晴らしいという称賛の声が向けられるような人々が確かにいる。その一方でもう叩かれ非難され、人格や存在までも否定されるような、そういう人々もいる。政治家であれ、起業家であれ、スポーツ選手であれ、芸能人であれ、一躍脚光を浴び称賛され祭り上げられていくような人が確かにいます。どこか行き過ぎた言葉が踊って崇拝や忖度を思わせるような、そんな行き過ぎた言葉があふれ出ている。一方でバッシングされる人々、叩かれる人も少なくありません。本当に人気のあった人が一夜にしてみんなから袋叩きに遭うような目に遭う。そしてそのような状況の中に追い込まれていく、言葉の暴力です。傷つけ、貶め、そして引き下げる言葉にさらされてしまうようなことが確かにある。あるいは差別の言葉、憎しみの言葉が私たちの身近なところで聞こえてきます。人間性を失ったかのようにネットの世界で、いや私たちが住むこの町の中で猛威を振るっているのはやはり言葉の暴力です。しかしこれは何も今に始まったことではありません。ダビデがへつらいの唇と傲慢の舌を断ち切ってくださいと願った、そして祈った。そこにはダビデの切実な思いと、また言葉が本当に乱用されていく、そんな現実がその時代からあったのです。ダビデにとって決して見過ごしにできない、 感化することができない言葉の脅威が大手を振っていた。へつらいの言葉、傲慢な言葉、それは家庭にも見られます。学校にもそれはあります。職場にも社会にも存在しています。ダビデの時代にもあり、そして現代にもある。ダビデはそこで自分の耳に聞こえてくる月のような言葉を聞いたのです。4節、彼らはこう言っています。我らはこの舌で勝つことができる。この唇は我らのものだ。誰が我らの主人なのか。人間というのはこれまで勝敗を決めるような戦いのためにさまざまな武器や暴力の手段を活用してきました。もちろん武力暴力によって相手を負かすということが当然のように昔から行われてきました。しかし人間の社会ではこの武力や暴力に勝るとも言われるのが言葉の力なのです。一人の人間が発した言葉が歴史を作っていきます。歴史を変えていきます。そういうことが本当にあります。言葉によって人々が動き、社会が動いて、そして大きなうねりになっていく、そういったことが今まで何度もありました。しかし同時に言葉の力に物を言わせ、人々を支配するような人々も確かにいたのです。ダビデはこの4節でそのような現実を記しています。言葉によって勝利を我が物とする人がいる。言葉によって人々を支配し君臨しようとする人々がいる。そこには傲慢な言葉が飛び交い、うぬぼれと不遜に満ちた態度が席巻する社会が作られている。ダビデがこの時どんな状況に置かれ、そしてどのような社会の現実を描き出そうとしたのか、具体的なことは分かりません。しかしこのような現実はダビデの時代だけではありません。いつの時代にもある世界の姿だと、そう考えずにはいられないわけです。あなたの家庭で一番声の大きい人は誰でしょうか。あなたの学校で言葉を巧みに人々を操り、そして動かそうとしているのは一体誰でしょうか。あなたの職場で言葉による嫌がらせ、言葉による攻撃を仕掛けてくるのは一体誰でしょうか。言葉というのは本当に大きな力を持っています。言葉が人の行動を決める、言葉が人の心を動かす、言葉が人の人生を変えていく。でもそれはいつでも良い方向へ向けられていくとは限らない。いつでも良い結果をもたらすわけでもない。人間の言葉の可能性と同時に、人間の言葉が持っている恐ろしさ、危険性、危うさを私たちは知っているのです。もうすでに味わっているのです。だからこそ人間の言葉を超えるものを求めます。人間の言葉に変わるものを必要とします。そしてダビデはそれを神の言葉に求めたのです。5節、主は言われます。苦しむ人が踏みにじられ、貧しい人が嘆くから、今私は立ち上がる。私は彼をその求める救いに入れよう。主よ、お救いくださいと祈ったダビデです。国や社会が痛みを覚える現実を見る、人々の言葉が支配する世界を知る。だからこそダビデはそんな世界を見て、そんな社会を見ながら神に祈りました。主に訴えました。人間の言葉を超えた神の言葉を聞き、そしてそこに救いを見出そうとしたのです。神様は苦しむ人を知っています。踏みにじられる人の姿を見ていてくださいます。そして貧しい人の嘆きを確かに聞かれる。さらに今私は立ち上がると言ってくださる。これが聖書の神様。ダビデはこの5節の一番最初で主は言われると言いました。主は言われます。主なる神がこのように言ってるとダビデは言うのです。ダビデは一体それを つまり神の言葉をどこで聞いたのでしょうか。どこで神の言葉と出会い、その声に耳を傾けたのでしょうか。それは神の御前です。神の前に置かれた自分自身の耳でその声を聞いたのです。詩編12編は祈りによって始められました。それは簡単な祈りではありませんでした。人間の言葉が生み出す現実の中で必死に探し求め尋ね求めたダビデの姿が見えてきます。祈りを通して主の救いを願い、そして探し求めたダビデの姿が見えてきます。その上で彼は神の声を聞いたのです。聞いた上で彼は語ったのです。教会はダビデと同じように神の言葉を語る必要があります。主がこう言っておられる、主はこのように言われる、そのように言えるのは私たち教会なのです。そのためにまず私たちは神の声に聞く必要があります。神の言葉を受け止める必要があるのです。敬虔な人がいない、誠実な人がいない、でもダビデは主に祈り求めました。苦しむ人がいる、踏みにじられている人がいる、そして嘆きの声が聞こえてくる。だからこそ私たちは祈ります。主の救いを求めて探して、そして祈るのです。ダビデは主の言葉、神の言葉を語りました。私たち教会もまた語る必要があります。聞いて伝える必要があります。人間の言葉が絶望的な状況を作り出していくまでに人々の心を支配する、そんな現実だからこそ神の言葉が必要なのです。ダビデは祈り、そして神の声に聞き、神の言葉を語りました。教会もまた祈り、聞き、そして神の言葉を語るのです。希望の言葉を私たちが語り続けるのです。そのために必要なことは神への信仰であり、そしてまた神の言葉に対する信頼なのです。続けて6節と7節、主の言葉は混じり気のない言葉、土の炉で7度試され、純化された銀。主よ、あなたは彼らを守られます。今の世から常しえまでも彼らを保たれます。不純な言葉には必ず嘘や偽りが混じっているものです。人の不純な動機や、そして欲望が入り込んでいるものです。でも不完全な言葉というのはやがて聞かれなくなるものです。人が耳を貸そうとはしなくなるものなのです。しかし神の言葉は完全です。混じり気のない言葉です。熱く燃える炉の中で試された金属のように、神の言葉は純粋なのです。信頼ができるのです。それゆえにダビデは神の言葉によって主が人々を守るのだと告白します。一時的ではありません。いつまでも、どこまでも、とこしえまでも保たれるというのです。聖書は神の言葉によってこの世界が作られたと言います。神の言葉からすべてが始まったと言います。神によって作られた人間は最初神を信じ、そして心から神を信頼するものでした。しかし蛇の誘惑は疑いの言葉によって人間に忍び寄ってきたのです。園の木から、園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。神の言葉への疑い、神の約束への疑い、それが罪に陥る瞬間となりました。罪によって堕落してしまった世界、その世界の中で罪は人間の言葉を欲しいままに操るようになっていきました。神を疑い、神を裏切る言葉、人間の言葉が力を持ち人々を支配していく世界。でも神様はそんな世界を救うために言葉を送られました。 モーセを通して語られた律法の言葉、預言者によって語られた預言の言葉、そしてイエス・キリストによって語られた救いの言葉を私たちのために送ってくださった。言葉は人となって私たちの間に住まわれたのです。人となられた神の言葉、それがまさにイエス・キリストの姿です。救い主として来られたキリストの姿です。主をお救いくださいと祈ったダビデ、そのダビデの祈りへの答えがまさにこれです。イエス・キリストこそがダビデの祈りに対する答えなのです。人となられた神イエス・キリストの言葉を信じる者は救われる。私たちは今はっきりとそういうことができます。最初に確認したように、この詩篇12編はバッドエンドの詩篇です。本当に決まりが悪いというか、なぜこんな終わり方をするのか、そういうバッドエンドの結末を迎えます。神の言葉、約束の言葉が与えられたにもかかわらず、悪しき者が至るところで横行する世界が目の前に広がっている。私たちが今生きている世界もそうではないでしょうか。神の言葉としてのキリストを私たちは知っています、信じています。それでもなお悪しき者は存在している、横行している。それが世界の現実です。でも私たちは主の救いを知っています。主の約束を握っています。ダビデがこの詩篇12編を通して伝えようとしたのは、主なる神に対する信頼でした。罪深い人間の言葉が横行する世界にあって、神の言葉を握って生きよ、救いをもたらす主に信頼して生きよというメッセージ、それが詩篇12編です。私たちはこの約束に信頼して立ち上がるのです。そして信仰によって生きるのです。その時主もまた立ち上がられます。私たちを救いに入れてくださるのです。詩篇は150篇もあります。そしてこの詩篇は私たちを慰め、本当に癒してくれる言葉に満ちています。私たちの唇から賛美の言葉、感謝の言葉を溢れさせてくれる力を持っています。ですから私たちは詩篇を読むたびにですね、神様を褒めたたえ賛美する、そのような思いが溢れてきます。同時に詩篇は私たちが力強く生きるようにと促し励ましてくれる言葉です。今オンラインで参加してくださっている皆さんに神の言葉は届いているでしょうか。そして今会堂にいらっしゃる、ここに今いらっしゃる皆さんの心にも神の言葉は届いているでしょうか。私たちはこれからもダビデと共に祈ります。主よお救いくださいと祈り続けます。祈りつつ神の声に聞きます。そして神の言葉によって立ち上がっていきます。主は必ず救ってくださる。主は必ず守ってくださる。主は必ず助けてくださる。その信仰によって新しい習慣を私たちは今日から踏み出していくことができるのです。今日礼拝に参加してくださった皆さんの上に、今ここにいらっしゃる一人一人の上に、またオンラインを通して画面越しに礼拝をされているお一人お一人の上に、神の言葉が今晩も届きますように、そして神の祝福と約束が一人一人の今週の歩みの上にももたらされますように、そのことを心から祈っています。お祈りさせていただきます。主は言われます。苦しむ人が踏みにじられ、貧しい人が嘆くから、今私は立ち上がる。私は彼をその求める救いに入れよう。神様、あなたの言葉、神の言葉を今日も感謝いたします。私たちは普段人間の言葉に取り囲まれながら生きています、生活をしています。そこには人を傷つける言葉、人を操る言葉、人を支配する言葉があります。その言葉が重荷となり、また言葉によって痛みや苦しみが生まれてきます。 また言葉に悩まされていきます。しかし主よ、あなたは人間の言葉を超越した約束の言葉を与えてくださいました。神の言葉を私たちに与えてくださいました。神の言葉が私たちを救い、私たちを助け、また私たちを守ってくださいます。詩編はダビデや、またさまざまな信仰者によって語られた人間の言葉です。しかし私たちはそこに神の言葉を見出します。神が語られた神の声を聞きます。ダビデと、そして詩編を歌ったすべての信仰者たちの信仰告白の中に、またその祈りの言葉の中に、主の臨在を、主が確かにおられるということを感じ取ることができます。これからも私たちを神の言葉によって生かしてくださいますように。心から神の言葉に信頼し、神の言葉に従って生きるものとさせてくださいますように。人となってくださった神の言葉、私たちの間に住まわれた約束の救い主、私たちの主、教会の主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
お無理でない方はお立ちください。主は助けるを賛美しましょう。
助ける主が
後に、これからの1週間死を打ち破ってくださったイエス様を信じて歩んでいければと思います。共に死を打ち破りを賛美しましょう。
暗闇を照らす
アーメン、あ、ハレルヤでは、お気をつけてお帰りください。